二つな。
二つな。
二つななんですけど。
なんですか、二つな、どうですか。
二つな欲しいなと思って。
自分の
急にね、なんかちょっと中二っぽいこと言ってすみませんけど、じゃあ自分を自己紹介するときに、言うならば僕は、フランボイバンド、キーボードの三下敦史ですと。
もう十分な二つなんじゃない？
じゃあで、まあ、名前言うんだったら、関数字の3に上下の下と書いて、三下敦史がカタカナで、三下敦史ですなんですけど、そういうパッケージングされたね、あるんですけど、いや、フランボイバンド、キーボード、なんとかのなんとかこと、三下敦史ですみたいなのが欲しいと思っちゃって。
つまりなんか先行の、して。
そう、そういうね。
ライトニング。
そう、ライトニングデビルこと、
デビルこと、
三下敦史ですみたいな。
疾風みたいな。
そういうね。それはでも、あれなんだ、意味があってほしいの、ちょっと。
だから、でもさ、そういう二つだってさ、うん、例えば、なんだろうな、メッシとかだったら、神の子とかさ。
そうそうそう、だから、あのね、平成の怪物ことは松坂大輔みたいな。
そうそうそうそう。
だからさ、ね、投げる精密機械こと
コミュニケーション。突出したさ、何かがないと、二つだってつかないじゃない。
で、俺はね、
お前何が突出して
るの？一個あるの。俺はね、スーパーサブってのを入れてほしいの。なんとかのスーパーサブことを、三下敦史って入れてほしいの。で、その何とかをちょっと決めてほしいなと思って。
俺はだからお前に二つの決めるとしたら、うん、鬼一重、三下敦史。
鬼はどっからできてる
の？鬼のような一重。
鬼のような一重。
うん。もう切り込みが半端じゃないかな、
確かに。あ、だったら、やっぱ内面も欲しい。だからね、外見的特徴と内面を合わせて欲しいの。だから、りんたろくんはね、考えたのすぐ出てくるの。
何？
トトロなの。
ああ。
歌うトトロこと、すすきりんたろみたいな。
歌うトトロ。
ギターを弾くベイマックスこと、すすきりんたろみたいな、そういうのがね、欲しいの。
なるほどね。
ギター弾くし、トトロみたいな。だからまあ、鬼一重の、なんとかみたいな。
じゃあ、一重風俗はどう？
なんか、青い子の、なんか
そういう。一
重風俗、水下敦
史。こと、水下敦史。また来たよ、あいつみたいな。
そうそうそう。
大井さんに言われる。
来たよ、一重風俗。
鬼一重風俗。
鬼一重風俗。
鬼風俗。鬼風俗ってどう？
鬼風俗。
いや、わかりました。わかりました、わかりました、わかりました。ありがとうございます。なしで。なしで行きましょう。
はい、じゃあ、ということで、お願いしますよ。
ね、もう、フランボイバンド、キーボードの三下敦史なんで、
そうですね。じゃあ、タイトルコールお願いします。
はい、お願いします。では、行きます。フランボイバンドの、アイデンティティが問われる。はい、ということで、どうも、始まりました。フランボイバンドのアイデンティティが問われる、どうも、MC の、メイン MC の、どうも、三下敦史と申します。
はい、
そして、
はい、はい、フランボイバンドギターボーカルこと、はい、歌うトトロ、すすきにどうです。よろしくお願いします。
はい、
そして、コースサッカ
ー、鉄鋼団のノイエがお送りいたします。
はい、さあ、そして、さらにね、今日はね、
そうですね、
ゲストがいるんですよ。
まあ、ゲストって言うかなんて言うかだけどね。
そうなんですよ。じゃあ、ご紹介いただきましょう。どうぞ。
はい、どうも、みんな元気かな？ドラムボーイバンドの、ホットケー、ホットケこと、ドラムの原子貴之で
ー
す。
いやー、本日はね、
そうなんですね。
そうそうそう、ドラムバンド3人がね、うん、無事揃うというね。
そう、初ですよね。
初ですよ、11回目にして。12回目、
うん、初です
ね。初だね。いやいや、というわけで、どうもいらっしゃいませ。
はい、いらっしゃいませ、本当に。
よろしくお願いいたします。
さあ、いい声なんですよね、この人ね。
そう。
でもさ、今聞いてたけどさ、はい、原子さんも2つのあるよね。もともと仏の原子って言われてる
の。仏の原子ですからね。いいな、それ。
でしょ？
俺もやっぱ欲しいかもしれないね。
ね、そう考えるとさ、すげえ羨ましいよね。
仏とかすごい。
仏の原子って言われてる。僕ら出会う前から仏の原子って言われてましたからね。
仏、仏。
だから今も、仏っていうね、Twitter のアカウントとかも。
出会った頃からそれですからね。
そうそうそうそう。
そうなんですよ。
さあ、というわけで、
ね、ちょっと経路が違うことをね、ちょっと説明しなきゃいけないんですけど、
そうそうそう、なんで今日メイン MC がまず、
そう、なんで ね、俺が喋ってんのか、
三下敦史がね、鬼風俗三下敦史が
そうね、はい、
俺の腕たちがなんで名言をしやってるかというと、これ先週に魚のダブルを言うんですね、先々週か
前回
の、
ね、激闘があったわけなんですよ。
そうなんですよね。
なんでしたっけ、お寿司を食べるなんて名前でしたっけ、あれは
寿司を食え、
あのフランボイバンドの寿司を食え
っていうね、コーナーがありまして、
はい、ありまして、
そうそう、すごかったんですよ。わさび入りの
寿司を食い合って、
食い合ってね、
うん、戦うというね、あの詳しく
は前回激闘ですよね、ほんとね、前回のぜひ聞いてほしい、ほんと面白いから。
そうね、それで、そうです、だからもう、で、それで僕が勝ったわけですよ、前回。
本当に1ポイント差ぐらい
です
ね。
そう。で、商品が次回のラジオの、なんていうかな、
まあ、そう、メイムシー権という
ね。メイムシーとかね、そうそうそう、あの、構成の権利だったりとか、まあ、好き勝手できる権利を、まあ、俺が得たわけなんで。
そうなんですよね。まあ、今日はね、ミスシャチ君が。
がね、元気に働いてるとか、喋ってるわけなんですけど。
そうですね。
で、もともとはね、やりたことがあったの。
そうそうそう。
話をさせてほしいんだけど、
そうそうそう、
2月だから、バレンタインデーを兼ねてチョコレートを持ってこようと思って作って、
そうそうそう、
で前回ね、ノイエさんが寿司を持ってきて、もう持ってきちゃったら俺たちは食うしかないんで、だから持ってきちゃえばこれは こいつら食うんだ、
そう
だ、どんなものでもこいつら食うんだってことを学んじゃったんで、
これね、悪い学びだよね。
そう
だ、びっくりしたよね、 LINE でさ、その、うん、まあ、そのラジオの関係の LINE があってさ、はい、そのラジオ関係の LINE で、まあ、今回ハルコさんがゲストで来れるよって話になって、
そうね、
あ、じゃあハルコさん会だねみたいな話をしてたら、うん、じゃあチョコはやめとくかみたいな、
そう、俺が LINE で不穏なね、
そうそう、俺何食わされるんだろうと思って、もともと何食わされるんだろうと思って、
チョコはやめとこう
と、毛が入ったチョコとか食わされ
る、いやいやいや、ほんとに、
ね、やりかねないんだね、
今まあいろいろとね、
そうそう、ゲテモノ、
まあ、まあそれはまた後日お楽しみにということで、
ね、後日またじゃあ、
俺は諦めてないんで、
そうですね、
はい、
俺もまだみんなをサニオピロランドに連れてない
、ね、定期的に勝負をして、
そうそうそう、
俺は負けられないっていう、
そうですよ、1回でも負けたらピロランド誰も賛同しないんだから、俺が
2
人をピロランドに連れていくっていう、
みんなやめとけ
って、母上も賛同しないんだから、
僕の母さんすらあんたやめなさいよ
って、お前らみたいなのがピューロランドに行っちゃいけないと、ピューロランドに
でもね、ピューロランドの特集見たのよ、
見るなよ、
偶然そのテレビ
見るなよ、
ピューロランドの特集があって、
はい、いた こんなおっさんが、やろうともいた、
これはね、はい、連れてきたいなと思ったらね、より一層、
だから何どこを見てそれ
どんなじゃん、
めちゃめちゃなんか幸せな空間なのよ、
それはだから子供たちがだから
ピンクとかさ、
幸せな空間に幸せな子が行くからでしょ、幸せな空間に不幸せな俺らが行ったら幸せな空間ごと不幸せになっちゃうよ俺らが食っちゃうよ、
迷惑なんだよ、ね、
そう迷惑なんだよ
いやそんなのって俺たちだって金出したら行く権利はあるよ
いや苦しむのはね、我々が苦しむだけだったらいいんだよ、
全然どうでもいいの、
だから迷惑なの、
そう
あれは公害、
そう公害、そう公害、
いや認められてんだから俺たちがだからさ、電車の中で例えばね、お化粧をしますとか、はい、ね、飯を食うとかいうのはマナー違反じゃん、
いや同じ、
マナー違反
だよ、マナー違反だよ、
いやマナー違反じゃないよマナーに書いてあるよ、お前ら来ちゃダメっていうのをさ、三流側が言ってんだったらそれはもうしょうがない、
言ってる言ってる
言ってないよ言ってないよ、
25歳以上の男性は男性のみでの
明文化はされてないけど言ってる
言ってる、
いやだからさ、そのなんか架空の子供とか連れてきゃいいじゃん、だから
じゃあ、人形の声やりながら。
そうそうそう。
やばい、やばい。行きたかったんだよね。
赤ん坊の人形
の
声なんとかちゃんみたいなこと言いながら、ね。
もっとやばい。
それを3人で育ててるみたいな設定で。
やばい。
ポポちゃんを1人。
不安すぎるよ。
やばい。そしたら、誰も同じチューできないよ。怖すぎ
る。別の意味で怖いわ。
怖い怖い。囲われたくないもん。
どう思います、原子さん。
そうだよ。そうだよ。やっぱここでやっぱ外部の意見を
持ってほしいですよ。的にこの異常なね、
いやいや、原田さん面白いでしょ、分かるでしょ、面白くない、この3人でピーランド行ったら面白くないですか、
おやおや、どうしたどうした、
なんであ
そうだ、ほら、忙しいって言った
ら、おかしいな、やっぱちょっと聞く人に間違えたな、これな、
でも面白くないですか、何か
あれですよ、原田さんも連れてきますからね、下手したら
おっと、
巻き込まれますからね、ここで味方につけるかどうかで、いや、原田さんの予定もちょっと確認しましょうってありますからね
俺は増えてもいいよ。
リタクで行きたい人は別に増えようが増えまいがいいでしょうよ。
いや本当
に別になんか俺は勘違いしてほしいのは、別に3人に見られるのに行きたくないんだよ。
行きたくないの？
別に。
みんな行きたくないのに。なんで？
じゃあ、ただ連れてきたんだよ、みんなを。
なんで、どう、我が身を犠牲にして、犠牲を増やすみたいな感じ？
いや、それ、俺はなんか、最悪三人用キャラクターみたいなとこあるから。
そうなんだよ。それが強いんだよ。だってさ、さ、トトロとかベイマックスはワンチャンコラボできるんだよ。
そう、でも、でもね、この まあ、サンリオに2ブロックはいない。サンリオキャラクターに2ブロックはいない。
スキンキャラクターもいない。
ちょっと丸っぽいやつはいるかもしれないけど、
トトロでしょ、あの、うん、歌うトトロでしょ、
うん、トト
で鬼風俗と
ダメじゃん。
破壊層を釣りた
い。破壊層いない。妖怪のコラボできないキャラクター
それは。その2つは
鬼風俗と
鬼風俗と破壊層。
破壊層だから仏入れても別にいいよね。
あの仏入れてもね、それなんかその
仏
鬼仏僧侶みたいな。
僧侶と仏
結構まあ信用
するある人だから。これ4人で行った場合にはなんか若干のその、あの、
最有機
感。最有機感出るよね。
あ、それはあるね。
最有機感。だから、ガンダーラを探してるって絶対に行けば。
ちゃんと4人の三蔵法師がちゃんといますから。
三蔵法師いて、三蔵法師こと、あの、花子さんがいて、俺こと女学会がいて。
女学会がいて。どっちが三蔵法師で、どっち
が。様が三蔵法師で、
ノエさんが。
ノエさんが、
悟空。
悟空だよね。
悟空っていうかクリリンだよね。
大丈夫、僕たちは普通にいけるよ。
いや
ほらね、ほらね、
いやもうそういうもうちょっとそういうのちょっとそういうのいいんで、ちょっとちょっといていいですか今日。今日俺なんで、
あ、ごめん
ね。で今日チョコはやめてちゃんとね、今日はちゃんとなの。そう、今日はちょっと、今日せっかくなんで原子さんが来てるんですよ。
そうですよ。で
この放送はね、フランボーイバンドのアイデンティティが問われるじゃないですか。そもそもだよ、
うん、
このタイトルを考えたのも原子さんなんだよ。
そうなんですよ。
で、とは言ってるじゃないですか、毎回よく。でも、まあね、原子さん、原子さん言っても、でバンドを知って、かつ聞いていただいてる人には、原子さん分かると思うんですけど、この放送しか知らない、この番組しか知らない人は、原子さんって何ぞやじゃん。
そうだ
ね。そもそもね。
うん。
だからもう原子さんも。
今始まってなんか何分間かもう、完全友達の会話だもんね。
そう。なんか、なんか違う声あるし、みたいな。
いつも以上に友達の会話で、いつもより笑い声が重いなぐらいの。
サランドな笑いがね。
そうそう、スタッフが増えたな、みたいな。
そう、なってるから。
違うんですよ。
そう。だお茶飲んでるんだもん、だって。あの、収録中なのにさ、お茶飲むんだもん。
うん。
だからで、それで、知ってもらいたい。で、原子さんのことを知ってもらいたい。かつ、でも、これを機に、このフランボイバンドという、やっぱバンドだからさ、音楽をやってる集団なわけじゃないですか。その、俺たちの、なんつうんだろうな、音楽についての考えとか、ルーツみたいなものを、一気にお伝えするという大音楽会ですよ、これは。
おお。
いや、そうなの。
すごいね。まさか水下敦がそんな企画を考えてくるとは。
真面目。
ね。でね、まあ軽くね、あの一人一人ちょっと音楽について語ってもらいたいんだけども、
はいはいはい、
聞くことがね、まあ音楽との出会いをまず聞きたい。何からとか、家にあったギターを書き直してみたりとか、どっか街で聞いたこの音楽が耳に残ってとか、あの軽音部で初めてとか、そういう出会いでいくと。が、まず一つ喋ってもらいたいことで、次、音楽のジャンル。やっぱり、クラシックから入ったんで、やっぱクラシックは常に好きですねとか、いや、俺メタラですとか、ロックですとか。で、それに、次に影響を受けたアーティストや曲、まあ、三つぐらい欲しいなと。この曲の、このアーティストのこれを聞いて、僕はこの方面にハマりましたとか、三つぐらい欲しい。で、あと次は、今ハマってる曲。関係なく今、なんとなしに、ね、仕事場行く間に、なんか聞いちゃうんだよね、これ、とか。
うんうんうん。
っていうのが一つぐらい欲しいのと、あと、やっぱバンドなんで使用機材。
おお。
ね、もう多分、詳しいこと言っても分かる人は少ないと思うんだけど、でも熱いものを語ってほしい。原子さんだったら、このスティックの重さがこれじゃないと僕ダメなんだとか。
ああ。それ意外と俺らどうしてもしないもん、
ね。そう、知らないから、でも、お互いも知るきっかけになるっていうね。
確かにね。
ウィンのウィンなんで。
おお。
ウィンのウィン。
ウィンハイフウィン。で、最後に、バンド内での立ち位置とか、なんか、私は、ドラマーとして、みんなの後ろで、やっぱり、ビートを刻んでとか、なんかそういう、なんかあるでしょ、思いが。みんなあるでしょ。そういうのを言って、
そこは適当なんだろ
う、そういうの言って、最後締めてほしい。
なるほどね。
で、順番は、原子さんまずやってもらって、僕で、最後やっぱり、フロントマンの、レンタロウくんが熱く語ってもらって、締めたいと思うんで。
なるほどね。じゃあ今日はそういう大音楽会ということで。
はい、大音楽会ということで。
素晴らしい。
じゃあここで、せっかくなんで、アフラママの曲一曲流しましょう。
そうですね。
流してから、曲明けで、
はい。
原子さんのインタビュースタート。
なので、じゃあ原子さん。
本日流したい曲何ですか？
なんか聞きたい曲。
はい。
パッと。
ワンコーラス流すんで、毎回、
うん。そうなんですよ。
そうなんですよ。
雲っすかね。
お
お
じゃあ聞いてください。
タイトル
の雲ってお願いします。
では聞いてください。フラムボーイバンドで雲。
はい、ということで、いきます。フランボーイバンドの中身。ね、ということでね。
中身。
まあさっきちょろっと言いましたけど、ちょっと、
ね。始まりましたね。
フランボーイバンドのメンバーにのね、音楽についてちょっと語っていただきたいんですけども。まず、原子さん。
はい。
でも、聞きますけども。音楽との出会い。
はい。
何があるんですか、最初は。
音楽との出会い。
出会い。
それは中学3年生の頃でした。
意外と遅いですね。
15歳ぐらいですね。
そうですね。
うん、
その時の、真面目な話、
うん。
卒業イベントで体育館を貸し切って、なんかいろんなクラスのなんか出し物をやったイベントがあって、
うんうんうんうん、
で、その時に、軽音部が出てて、
はい、
体育館のステージで、うん、あの、ルナシーとか、その当時流行ってたバンドのコピーをやってたんですよ。
高野菜とかですか？
あ、なんかそんなノリで。
卒業イベントで。
あったあった、
うん。それがきっかけでドラムの人に目が行って、
うん、
もう高校入ったら、なんだろう、軽音部とか入ってドラムやろうみたいな感じになったんですよ、そこで。
でも最初からドラムなんです。ドラムにちょっと惚れたというか。
そうですね。
へー。
で、いや、だから不思議だよね、その、要はさ、ドラマーさんってなんでなるんだろうって俺いつも思うわけよ。だって一番最初目に行くのってやっぱりフロントだったりとかするん
ですよ。そうね、
うん。で、ギターとかをさ、やり始めてやめる人って多いじゃん。
うん。
ああ。
でもドラムとかってやるっていう人ってずっとやってるんだよね。だその理由は何なんだろうと思った時に。こういう始まりなんだろうね。
それからやっぱドラムなんだなっていうのはあるな。
うん。
そうかそうか。それは出会いだったわけです。で、だから高校に入って、興味に実は入って。
あ、そうですね。
で、ドラム始めたわけです。
はい。
おー、なるほど。
その高校の時に組んでたバンドは僕たちも何回も対話してますもんね。
そうですね。
そうなんですよ。実はね。
そうですね。そうなんですよ。
アリエスというバンド。
そう、
アリエスというバンドは。
そう、アリエスさんと僕らで、その、ブッキングしてね。
一回ご一緒して、ね。
そう、大原子さんスペシャルをやって
ましたね。大原子
さん、疲れ果てましたね、もう。
そうね、ダブルヘッダーの原子さん。
ダブルヘッダーの原子さんで。
アリエス激しかったですからね。
アリエス激しくて、僕らが一番最後取り上げて。
そう、ハードロック気味な。
フラフラになりながら、ステージにできた原子さんみたいな。
ありましたね。
そうそうそうそうね。
すごいな、なるほど。いや、だから好きな音楽のジャンルです、次。
いやー、もうジャンルはいろいろ、いろいろですか、
やっぱ。いろいろあると思いますけど、いろいろ言ってください。一個に縛らないで、別に。
まあ、バンドを始めた当初は、はい、XJAPAN をよく聴いてたんで、うん、メロディックなメタル系が好きでしたね。
うん、X 系のね、
うん、はい。そこからちょっとなんか聴く幅が広がってきて、うん、ハードロックとか、 あと普通にポップスとか聞き始めて、でここ数年だとあのベストヒット USA をなんか見たりして、
あ
アメリカのポップスを聞いたりとか、
なるほど、
してますね。なんかいいなと思ったのつまみ食いして聞いてます。
なるほど。で今ハマってて、じゃあ影響を受けたアーティストや曲を3つぐらい、はい、なんかこの曲のこれとか、ドラムでもいいし、音楽のジャンルでもいいですし、この人のドラムがとか。
いやもう XJAPAN の YOSHIKI、
いや YOSHIKI、 やっぱ XJAPAN なんですね。
はい、
なんかかっこいいっていう感じですか。て、なんなんですか。
いやもう曲がいいみたいな。
いや
もうそれこそラスティーネイルとか、
うん、
フォーエバーラブとか、個人的に好きなのはサイレントジェラシーっていう、ね、
はい、
静寂の嫉妬っていう曲、
ね、いや静寂の嫉妬っていうね、
はい、いや
かっこいい。
もうハマってましたね。
ハマってましたか。
はい、
ありがとうございます。じゃあそうね、そう、あとこれ聞きたいのすごい。使用機材のこだわりみたいなの。
使用
機材。自分はさ、だってドラマじゃん。りたろくんはギターでボーカルで、僕はキーボードだから、自分の機材だったらなんか、まあ、わかるじゃん。言っても聞いても。
まあね。
でもりんたろくんはこの弦があれとか言われてもわかんないし、原子さんのシンバルのあれとか言われてもわかんないんで、ちょっとそこをね、説明してほしいとか聞きたいんですよ。こだわりが。
いや、こだわりはやっぱスティックとペダルですね。
スティックとペダル。
はい。いや、スティックはやっぱり自分が叩きやすいのを、あの、楽器店行ってこう、叩き比べて、
うん、
で、一番フィットしたのを選んだっていう感じね。
それは僕はよく、その、原子さんがスティック買いに行くっていうところに、ついていく機会が結構あって。
うん。
あははは。
で、だから、結構、ライブの日って、アツシは一人でラミ君見ちゃうじゃん。うん、
ああ。そうね。
そう。一人でお前どっか行っちゃうけど、俺と原子さんなら残ることが多いんだけど。
そうね。確かにそうね。そうね。
そう、
確かに。
そういう時に俺は原子さんと一緒に楽器店行
く。あ、そんなことしてたんだ。
そうそうそう。
あ、そうね。
で、心楽器店にはちょっと自分のはないっていう、なって、その、一刻行ってくるとかっていう話もよくありますもんね。
ちょっと、なかなか置いてない種類みたいで、
ここにしかないっていうのはある
んです。なんか、言ってください。その言えるんだったら、あの、名前とかは。
ああ、あ、そうか。
覚えてる。あの、何、木の素材は何だとか。まあ、多分俺は聞いてもよくわからないんですけど、聞きたい。
なんか素材がメイプルで。
メイプル。
タマの。
タマの。
N、N、
なんたら。
なんたら、何々みたいな。
でもそれは重さなんですか？なんかその売り場で叩いた感触なんですか？絶対何グラムとかじゃなくて、なんかあるんですか？
なんか叩いた時の、こう、伝わる振動
フィット
とかが、そうそうそう、
フィットその番で選ぶんですか、やっぱり、一本一本。
一本一本、あ、やっぱ叩き分けて、
すごいな。なんかあるんです、ね、
自分に合うなっていうの
を選んでるんですね。
なんか割と柔らかめの素材らしく、その木なんだけど。
メープル。
はい。はい、ヒッコリーっていう固めのやつだとちょっと、あ、腕が痛いかな、みたいな。
あ、
フィードバックなんだ。
やっぱ、
うん、スティックからの。
あ、そうっす。
あ、こっちの腕の、
腕に。
そう。伝わる感じなんだ。
そうっす。
へぇ。で、ペダルは、ペダルツインペダルですもんね。
そうっすね。俺のアイアンコブラ。
アイアンコブラが。
アイアンコブラね。
そうなんですよ。
いるさ、一人ここにってやつでしょ。いやー、すごいな。え、アイアン、最初からアイアンコブラで、
いや、最初はね、なんか。
違う、途中からだよね。
そう、途中からで。
買った時はだってすげえマリンジマシだもん。
うん。そう。俺それは知ってる。だからそれはね、覚えるの。アイアンコブラみたいな。コブラ、俺全然知らないけど、コブかっけえみたいな。
スタジオでめちゃめちゃしますけど。
そう。すげえと思って。
うわ
うん、アイアンコブラなーって。俺でも覚えちゃうもんね、アイアンコブラ。
そうそうそう。
そうね。いやー。それぐらいですか、他になんかないですか、あの、シンバルとかあるじゃないですか。シャンシャカイ、俺好きなんですけど、
音。スプラッシュは、割と高めの音が出るやつを、こう、叩いて選んでっていう感じで、
うん、
あんまりそのメーカーがどうのっていうのではないです。
うん、そういうメーカーのこだわりではなく、やっぱりその場で、自分と合うやつを選ぶみたいな感じ
ですね。そうですね。
スプラッシュはセッティング高いですよね。
セッティングがまあそう。
普通よりもやっぱ高めのセッティングになってて、
うん、
だから原子さんがこう、腕伸ばし切ったところで当たる。
ああ、この、
ようになったんでしょうね、うん、多分ね。
こっちの方で。
うん。
うん。
なるほどね。
あ、チャイナもそうか。チャイナは高いんですよね。
チャイナはそうですね。
そうね。やっぱり高いのが好き、俺も。
そうそうそう。
俺ね、高いシンバル好きだから。
遊牧
だ。そうそう。自分の肩より頭より高いところにあるシンバルを、ガンってね、俺がジェスチャーしても伝わらないんだけど、覚えてる。高いところで叩くのは好きなのよ。あれ好きなんですよ。
でも、うちのバンドではどんどんそのドラムスの機材が増えていくじゃないですか。
うん、
僕はやっぱり、その、面白いなと思うのは、あれですね、最近だとやっぱ
はい、
タンバリン。
ああ。
タンバリンね。
そうそうそう、
はいはいはい。
タンバリンいい音出してるんですよ、ね。
ハイハットのところにつけてますよね。
そうですね。
そう。
まあそこしかなくて。
そうなんですよ。
いいですよね。
あのタンバリンの使いどころとかも結構うちのバンドでは
合うんですよね。
うん、
そう。タンバリン好き。
あれはちょっと最近の。はい。
だから全体通してだから今使ってる機材で言うと、まあ普通にドラムセットを借りて、はい、何付け足すって言ったら、ツインペダルと、
そうですね、スプラッシュ、タンバリン、チャイナシンバル、もう、こう、はい。
セッティングして、プラスでやってるんですよね。で、ツータムで。
ツータムで。
ツータムで、ね。
なるほどな。じゃ最後、いいですか、
はい、
このね、バンドでのね、自分を立ち位置って言ったらですけど、
はい、
どういう、3人の中で自分はどういう位置なのかなって思ってるか、自分の中で。
難しいですね。
難しいかな。でも、そう
ですね。
決してだって、俺が歌って、全面出てこうなんて思わないじゃん。だって実際違うから。そういう意味での、どういう立ち位置で考えてるとか、思いみたいな、なんか。
ああ、ね。わかりやすいけど、今年とかでもいいですよ。今年どういう感じでやって
るか。そんなね、がっつりじゃなくていいです。
うん。
例で俺も先に言っちゃうと、
はい、
やっぱりベースラインを担当してるから、やっぱり安定して、
はい、
どっちに構える部分は構えなきゃいけないとか、そういう感じ。
ああ。それは、それで言うと、円の下の力持ち的な、イメージは前からあって、
はい、
さらに今年は、ちょっと歌の方でも、積極的に混ざりたいなっていう感じですね。ちょっとコーラスを厚くしたいっていう。
お、なるほど。いい言葉が聞けました。
これはもうなんか、ひしひしと感じますよね。
感じますね。
ね。
やっぱ今日もあれじゃないですか、新しくコーラス入ってたじゃないですか。
そう、僕は別に求めたわけでもないコーラスを結構入れるようになって。
そうそうそう、よかったじゃないですか、サビの後の方で
しょ。新曲ね、
うん、新曲のサビの後半のところね、
ヒックパイのね。
そうまあこの話はまだ後日やるだろうね、
ま、
ヒックパイはね、
また後日皆さんヒックパイを聞く機会があ
るだろうね。なんぞこれとなってます。
いや今笑ってるけどちゃんといい曲だからね。
そうだね、そうだ
ね。今日新曲が仕上がったね。
そうそうですよね。
なるほどね。どうですね、その、じゃあ、メンバー側からした、なんか。
あ、そう、それも俺も聞こうと思ったもん、だから。
あ、僕からした、ハロコさんですか、うん、なんかね、僕は、色があるなと思うんですよね。
色、
音があるなっていう。
は
ぁ。音に色がある。
だから、か
っ
こいいこと言うね。
僕はスリーピースじゃないですか。
うん。
だから、結局、その、僕が、リズム聴くじゃないですか。
うん。
コード弾いて。
すいません。
で、あっちが出てくるでしょ。
うん。
っていうと、結局そのメロディーが出てるのは二人。プラスその僕のボーカルだったりとかっていう、うん、いうだけのメロディーかなって思いがちなんですけど、ハロコさんのドラムはなんかね、音にメロディーがあるんですよね。だから、僕が足りないなと思うところのメロディー足してくれたりするんですよ。例えばサビで、ドラムとかタムの色合いとか、特に、
うん、
バラードやってる時には思うんですけど、バラードやってる時にやっぱできるだけシンプルにしたい。
うん、
で、タイトにしたいけど、迫力も欲しいし、色気も欲しい。っていうのの要求に応えてくれるドラマですよね。
おお、すごいなんか。
いや、
かっこいいですね。
だからアルバム聴くとわかると思いますよ。だからそのね、ぜひぜひアルバムとか聴いてほしいんですけど、ハロコさんのドラムはやっぱちゃんとメロディーがある、
うん、
ですよね。だからパートが1個多いんですよ。
うんうんうん。
だからスリーピースは聞こえないと思います。
なるほど。
そうそうそう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アツシ君はどうですか。
いや、僕はね、一番ね、ドラムが、ハロコさんが一番、なんて言うんだろうな、激しいし動くし、一番目立つところだと思ってるんですよ。で、スリーピース、本当にスリーピースだからこそなんですけど、センターはハロコさんなんですよね。
そうなのね。
前に二人、左、右、上下で、リンタロウ君と俺がいて、真ん中にハロコさんが一列後ろですけど、いて、で、レンタロ君はギターボーカルというね、性質上、マイクの前から離れられないし、そもそも。
あ、
うん、俺もキーボード立ってスタンディングでやってるんで、
はい、
キーボードの前から離れられないんで、一番動きがあるのがハロコさんなんですよ。
確かに。
だからレンタロ君は音でも動きがあるって言ったけど、そのビジュアル面でも一番動いてるし、
うん、
センターだから目立つという。で、ハロコさん、それのおかげで、前の二人が、だから言うでも棒立ちじゃないけど、立ったまんまなのに、動きが全体的に、 そんなにつまらなくならないかなっていうところは感じてます。
そうだ、客観的に俺は自分のライブを見る気がないじゃん。一生自分たちが捨てたっていうのから、ね、でも原子さんに関しては僕らは一番最初友達のバンドでやってたの見てるじゃん、
うん、
ああ
そう
プスクスっていうその変みたいな名前のバンド
いやいやいやなんてこと
なんてこと
ねあのプスクスにいた時にプスクスの要は演奏スタイルは前の二人がこう内側にこもってやるライブスタイル
そうね
あお客さん無視して、
うん、
中で接触するっていうスタイルなんだけど、その中で唯一お客さんにめちゃめちゃアピールしてるドラマ
だったそうね、そうですね。
だからそういう意味では多分うちのバンドの方がもしさ色が合うかもしれないっていうのはもともと思ってたし。
なるほどね。
だ実際やってみるときに、うちのバンドは前に前に出るから僕が。
うん。
その前に前に出るのを押し出してくれるんで。
そうね。
そうそうそう。
やっぱ縁の下の力持ちですから。
そうですね。そ
こまさにですよね。
いやー、
はい、
お客さんにはね、原子さんの表情を見てほしい。
出た。そう。素晴らしいですね。
ロメさん、ロメさんお客さんだ
から。ロメさんお客さん
も相当表現してるんで。
そう。そう。そうらしいんですよ。
この間のライブでなんかね、本人も言ってたよね。
ぜひ僕の変顔を見てくださいみたいなこと言ってるからね。
変顔というかね、やっぱね、こうなんか演奏してる時のアーティストの顔ってあるじゃないですか。
ありますね。
あれがね、すごい完璧にこう仕上がってますよね。
なるほどね。
ニヤニヤしちゃいますね。
いやー、かっこいいですよ。
恥ずかしい
自分で言ってたから
自分で言ってたもん
もう何言ってんだと思いながら
そう MC で言ってんだもんなはいねとか言いながらさ
僕の顔見てください
僕の顔見てくださいみたいな
何言ってんだあいつ
そうそう俺がコーヒー飲みながらリントロ君がチューニングしながら何言ってんだあの人みたいな感じでね
泳がせるとねこれ面白いこと言います
ね面白いんですよねありがとうございます
ありがとうございます
こんな感じでじゃあ原子さんの中身がちょっと見えたかなと思います、
ね、そうですね
ありがとうございます、はい
で、まあでも次、僕、そんなね、時間使わないで大丈夫です。なぜなら僕がこれを考えてきたんで、僕が喋る内容も大体考えてきたんで。
ああ、なるほど。じゃあ自分プロデュース。
自己プロデュースで、まあ、10分ぐらいいただいて。
じゃあ僕と原子さんに突っ込んでいきますね。
はい、お願いします。で、まず音楽の出会いはね、
はい、
なんか、いつの間にか、俺はエレクトーンやってたんですよ。
ん？
小学校、だ、小学校の頃の記憶ってみんなちゃんと合うかどうかをまず聞きたいんだけど、俺なんか小学校低学年ってあんまり記憶なくて、
いやなんかねある一瞬で思い出した俺は
思い出した
自分で思い出そうと思ってすげえ振り返ったら、
うん、
あんなこともこんなこともって思い出した
なるほどね
あまあ
でも確かにそういう風にやったの俺1年前ぐらいで、
うん、
その前はあんまり分かんなか
った、うん、なんか覚えてるっちゃ覚えてるけどそんなになんかたくさん思い出せるかって言ったらそうでもない、
うん、そんな感じで僕もそんな感じで、うん、でもだから俺小1からエレクトーンをやってたんだよだから言うなら俺がやりたいって言ったかもわかんないし多分やりたいと言ってないから、うん、やらされたのかなんかやってたのだから音楽には触れてたんですよエレクトーンで、
うん、
でなんか俺が弾きたいって言ったわけでもなくなんかこれどうって言ったと弾いてたりとかしてでまあ音楽のジャンルの前にじゃあ影響を受けたアーティストや曲みたいなことで言うと、
うん、
そこでジャズに出会って、
うん、小学生で
そう小4ぐらいになんか、
はい、そっか小4からやってたんだ
もうでカセットをね先生がエレクトーンの先生が、
はい、
次に弾く曲のなんか候補みたいなのをカセットテープもその頃まだカセットテープだから
あ、
ま
あ、
MD のちょっと前 CD はあったけど、は
い、そうだね MD もまああったはあったけどあんまり普及しなかったね
いやね MD もまだなかったなあの頃あギャムギリそんぐらいのそんぐらいの時期にカセットでもらって、
うん
うん、でずっといろんな聴いてたんだけど一番最後にあったミッシェル・カメロっていうねドミニカの出身のジャズピアニストのオンファイヤーって曲があって、オンファイヤーってのがあって、それにすげえハマっちゃって、何回も言うんだけど、カセットテープ聞き終わるじゃん。最後なの、それ最後の。で、カセットって巻き戻すじゃん。で、ウィーンって実際に巻くじゃん。
巻くね。
で、俺もう頭出しできるぐらい聞いてたの。オンファイヤーを聞き終わって巻き戻しやってウィーンってあこのぐらいでピッてやると
今再生ボタンをこれねあの最近の若い人
分かんないんだけど
再生ボタンを再生しながら巻き戻すと一応聞きながらルルルルルルルって感じで聞きながら戻せるんだけど
そうじゃない
ちゃんとね痛むから
痛むからそうちゃんとあの
停止をして停止をしてから戻すとただ単純に巻き戻すんだよね
巻き戻してブーンって巻き戻して今どこか分かんないのだから表示で何分とかもないから
懐かしいね
でもそれでも頭出しがほぼできるぐらいにめっちゃ聴いてて。これね、俺今はでもそれやったらできんじゃないかぐらいにね、思ってるんだけど、それを聴いてて、そこでジャズに出会って、それのちょっと前に、モンスターファームっていうゲームがね、唐突なんですけど、
あって。プレイステーションのゲームのね。
そう、テクモかなんかの。で、音楽 CD から、
モンスター
を出す。モンスターを出すみたいな感じで、それにめっちゃハマってて。で、俺 CD とか持ってなかったんだけど、父親が、もうすげえプログレ世代の70年代ロックとかの人で、すげえ CD があって、で父親の CD を借りてきて、モンスターを出すんですよ。でも、モンスターファミリーに飽きると、手元にも残るのが、そのプログレのあの70年代ぐらいのロックの CD がいっぱい残って手元に。で、ある時に、ふと聞いてみたのが、キングクリムゾンの、エピタフで。
エピタフか。
で、俺その頃、小学生3年生
だったの。いや、3年で聞いたらおかしくなるよ。
で、コナン君のさ、オープニングの B’z とかぐらいしか聞いてなかったの、俺は。で、ああいうとしか聞いてなかった俺が、団子三兄弟とか。なんか、イントロ長えし、歌ねえし。
プログレだからね。
よくわかんない音楽を聴いちゃって。そっからとかそう言うなら、そっから俺はね、ちょっとおかしくなってきて。
なあ、だからモンスターファームからなんだな。
モンスターファーム。
最初音楽目的じゃなかった。
なかったの、そう。で、エピタフってね、すごい紙ジャケットですげえ豪華なの。だから一番それをまず聴きたくなって。そうなの。なんかね、21st Century Skid Row Man っていうね、21世紀の精神異常者の、なんかラジオバージョンみたいな、本バージョンじゃないん
ですよ。そう
やつの、やつだったんだけど。それを初めて聞いちゃって。
いや、一番聞きづらいよね。
でもそれおかしくなるわ。
よくわかんない。で、それで、ね、聞いてて、ちゃんと聞くようになったのは本当に高校生とかぐらいです。
その頃に俺はもう出会ってるわね。
そう。
だ高校になった時に、僕が出会った時には、彼はもうなんだろうな、とりあえずジャズはめちゃめちゃ造形があって、そ, そのペズ2人で彼に紹介されて僕はペズっていうバンドを
ね日本のねジャズ
日本のジャズバンドを聴いてたし、
はいはいはい、
僕は彼にあのロックを
輸入してて、ね、逆にロックとか全然知らなかったから
そう
彼からなんかロックというものを日本のなんつうんだろうな
バンドアパートとか
ザ・ロックみたいな感じの
そう
プログレ
だアジカンとか
そう
あバンプとかあの辺を全部
聴いたりとかして
そうですね入れましたね
それとは全く別のところでメタルにハマってまあメタルですね好きなジャンルはメタルですもう今はもう俺メタル大好きだわ。メタラーです、本当に。
でもジャズとかも超えちゃったの
周期で、今はメタル。なんかね、バイオリズムがあって。
あ
ジャズ聴く習慣。
ジャズ期。
ジャズ期とメタル期で、今メタル期です、俺。その2台なの。
なるほどね。
そんな感じなんですよ。まあそのアーティストはそんな感じなんですよ。じゃあ、で、もうハマってる。で、使用機材。使用機材に関しては、俺本当にあれなんだけど、ね、知ってる人は知ってるジュノ G ってのがあるんですけど、うん、ローランドの。
うん。
別にそのローランドは好きだったんだよ、なんか使いやすいから、
うん、何が使いやすいの？
なんだろう
キーボードのさ、使いやすい、使いやすくないの違い
が
分かんないね
それは多分俺が最初に買ったキーボードがジノ G で、うん、ジノ G に慣れたからもうゴルフとか見ても分かんないからこその使いやすいなんだけど、
うん、
でもまあなんつうんだろうね何がいいんだろう年数でも多分これ壊れても多分同じジノ G を買うと思うギタリストはどうか入れてるかもあるかもしれないけど、いろんなギター持ってる人いるじゃないですか。
うん。
いるいる。
ストラト好きで、このストラトもいい、これもいいみたいな、何が違うのとか俺思うんだけど、うん、俺は本当にジノ G が欲しい。ジノ G 以外、だから今生産中止してんの。だから俺は多分将来ずっとキーボード弾いていくんだったら、日本中のジノ G が俺のところに集う。だから生産してないから。
あ
壊れたらどっか中古を引っ張ってきてどっか中古を引っ張ってきてってなるから多分
直しながら使わない
そうなのっていうのがねこだわりっていうかもうそれ逆にそれ以外使えません
逆にそれはこだわりじゃんね
そうっす、う
ん、十分なこだわりじゃん
多分字の D とか DI とか新しいバージョンも多分使えないんじゃないかな使いたくもないしなんかちょっと違うなって思っちゃう
形も気に入ってるの
もう気に入ってる大きさも気に入ってる
ああなるほどね
重さとか
したらもうローランドかタバクでジュノアツシっていうマイモデルをもう
ああいつか
いつかね
これねジュノアツシみたいないやでもそれ言うんだったらジュノ G をまた生産してくださいって言うよ俺もう一回ねっつってジュノ G 作ってくださいって
だからカラーリングとかだけお前やる
ああなるほど
ああそういうのだったらやりたいかもね
うん
まあでも黒それも好きなの色も好きなのどうせこれが好きなのね本当にこだわりそれ強いですから
いやすごい、ね、
俺同じ靴前ずっと履きますから
大好きだ
大好き、
大好きなんです多分
面白いな
で最後そのバンドでの立ち位置ちょっとさっき言いましたけどやっぱベースラインを担当してるところもありまして
はい、
うんうん、
やっぱりふらついちゃいけないので
うん、
で本当に原子さんのバスドラをずっと聞いてバスドラのドンドンドンドンで合わせてドンドンドンドンみたいな
そうこれがねうちのバンドの多分肝なんですよね、うん、要は普通にベースレスのバンドだと、うん、要はベースのあのボンボンボンボンっていう音が 要はあの弦弾くあの音が要は欲しくなるん
だけど、圧がね、キーボードだとやっぱね、
でもキーボードのピアノのあのボンって音とバスローが合わさると、いやバスと同じように
そう
前に出る音になるんだね。
バスのあのドンに乗せるとなんか音も乗ってくなんつかね、そう、圧も乗って、
これがねうちのバンドの秘密なんだね、
ぐらいな感じですげえ最近思って、
うん、なるほど、
バストラとベースライン同じ合わせてやる
な。不思議な編成だ。うちのバンドってさ、スリーピースでさ、なんでもないですよみたいな感じで僕ら振る舞ってるけど、うん、やってることかなり特殊ですからね。
まあそうだろうね。
いないですもんね。
まあ、
ね、
そうですね。
近場にはいないなって思いますけど。
そうそうそうそう。
で、まあそうですね。
たまに忘れてるけどね。僕ら普通のスリーピースバンドですみたいな感覚で話してて、あ、そういえばうち、
別にないですよみたいな。あ、それある、俺も。
あるよね。
ある。どの編成って言って、あ、俺キーボードですって言って、あとはドラムとギターボーカルですねって言ったら、え、ベースだみたいなこと、あ、そうだ、ベースいないんですよみたいな、そういう。
そうそう。俺らも自然すぎて
運動はよくやる、うん。いろんなとこで。
キーボードが、出しててみたいなこと。
そう、本当にキーボードを1オクターブ下げて、ベースの音を出しつつ、右手で上物のメロディーを弾いたりとかしてますみたいなことは言うけど。
うん、まあやってることはね。
でもそれを言ってもなんか多分イメージはつかないんだろうなって。
そうだね。聞いてみないと。
聞いてみないと。
そう
です
ね。
原本さんからどうですか？私の。
なんですか？なんか。
そうですね。もう、なんていうか、こう、曲と曲の間の MC の、こう、喋りとか、あと、やっぱり、凛太郎くんとこう、対比して、立ってるなんか柱みたいな感じで、その二人をこうやっぱり押してる、
ありがとうございます、
支えてるような感じで やってるんで、
なるほどな、
ちゃんと柱になってますよ。
あ、なってます、
僕は見てないんで、柱から柱になってます、なってます。
いや、そうね、そうね、下手でね、
結構そのやっぱあれなんですよね、うん、MC とかで凛太郎くんが喋ってない時にこう敦志くんにこう結構なんていうか頼ってるっていうところがあるから、何気に それでちょっと安堵してるところがあるから、そういうところで助かってたりとか、なんか毎回ネタを持ってきてるから、
はい、
今日は何をするんだろうっていう楽しみな部分もありつつ、
おお、
ありつつ、あと
僕は不安ですよね。あ、そこれまだ何で滑るのみたいな。
ありつつ、あと演奏面でも何気にまあ、メタルが好きっていう共通点もある、
ね、
あるんで、そういうところの なんだろう、ちょっとテクニカルな要素を外でもやってるから、うん、特にベースのラインの、
はい、
弾き方とか、
はい、
そこがなんかね最近よくあるんだよね。
いや、ありがとうございます。
ある感じがするんだよね。
すいません、ありがとうございます。なんか、いいですね。こんな面と向かって言われたら、なんか、初めてぐらいでちょっとね、なんか、あれですね、変な感じですね。こそばいいよ、それ、こそばいいね。
これが自分の作った企画。
そうね。あれなんてもの。
俺たちが言うのはいいのよ。
そう、そう、俺言う方はいいの。いざ言われる側になると、ちょっとこそばいいかも。
まあ、俺はなんか言うのもあれなんで。
うん、
どうですか、野宮さん。
外から見て。
外から
見て。
はい。
まあでも対比ということではやっぱりこの MC がね、特に凛太郎くんがだいぶこのこう熱い思いをぶつけるというのをかなりこう自然にするようになってきたのに対してこう相変わらずな感じを守ってるのが素晴らしいなと俺は思う。
変わらなさね。
ちょっと変わらない。
変わりゆく世界の中で変わらない存在がここにあるんで。
相変わらずなんかこう淡々としてね、しかもちょっと若干シニカルな感じだった。
違うんですよ。
ね、これがね、これ意外とね、こう見てて安心するの。なんかそれが、なんか水と油で食い合わせが悪いかなっていうようにも一見思うかもしれないけど、見ててね、非常にバランスがね、なんかね、ステージとしてね、なんかね。
いや、そう、俺、この間、ライブの後に、なんか聞いたんですよ。俺がすごく、その、最近、そのライブパフォーマンスがより一層、こう、激しくなって。
熱くなってね、
そうそう。まだそれを僕が弾き方とかもやったりとかした影響がいろいろあって、自分を見せようっていう、すごい、待って、そう、熱くなっているんですけど、そういうのの時に、もうそれ聞いたら自分がブレるから、
そうなの。
影響しないように、全く別のことをして、保ってるっていうのを、 言ってたよっていうのをお客さんに僕言われて、
うん、そうね、
で僕もそっち見えてないから、
そう見てないからね、
だから脳どう反応してるかわかんない、それがだから、いやいい子さんだその後、いやいい子なのかどうかわかんないけど、
わかんないけどね、
なんか、なんか聞いてないのもムカつくし、わかる、
いやそう、
あんだけいいこと言ってるのになんか聞いてないのかみたいなのもムカつくんだけど、まあでもそれが必要なんだろうなともどっかで思ってるんですよね、
そう、
なんか、うん、
うん、
そう、まあ、あとはですね、演奏面とかで言うと、僕がこうやってくれっていうことはやっぱやってくれるんで。
すごい、なんか、声ありがとう、言ってくれますね。そんなね。
いや、でも僕がやってくれって言ったことをやるのは結構難しいと思うんですよ。自分で言うのもなんですけど、僕が要求してることって新しいことなんですよね。要は、例がないんですよね。要はベースライン弾きながら大物弾いてくれっていう。
あ、なるほど。
例がないじゃないですか。うん、でもそれを、思えば広告時代からこれやってっていうのはやってくるんです
よ。それ一つ いいなと思うのが、俺バンドマンじゃないんだよ、もともとさっきも言ったけどエレクトーンやってて、バンドみたいなものは凛太郎くんと組んだのが初めてだし、だからずっとなんかこういう形なんか固まったバンド像、キーボード像みたいなのがなかったんで、スッていけてるのかなと思いますね。その上物でやってベースラインやってとか、もう、
あ、なるほど、
なるほど。 B ボード一辺の人はだってなんで私がキーボードベースライン弾くの、いやベースをベースが弾けばいいじゃんみたいになるのはないんで、先入観がなくできてるのはいいのかもしれない。
そう、ただ俺一個だから思うのは、はい、そのやってること、僕らがやってることって結構テクニカルなことを僕は彼にやらしてるんですよ。でコーラスもあってベースもあって読むのもあってっていうのをやってるんで、結構周りのアーティストが最近僕らの演奏を見た時に、要は個々のドラマだったらドラムで、うん、そこすごくないですか、うん、でギターだったらギターいい音になってますね、うん、っていうのと同じようにキーボードはすごくないですかっていう話を彼がされてるのを何度も見てるんですよ。その時に、いや、僕はって言って、弾くのもやめろって、俺はすげえ思う。
確かに、弾いてるよ。
いや、違うんだよ。でも、あれはね、本当に、違うね、謙遜とか謙虚ってなくて、それはね、キーボードを弾いてる人だったらわかるの。大したことはしてないの。だから、その、なんつうんだろう、弾く、なんつうんだろうな。
いや、
別に、
あれを、だから、僕が代わりにじゃあ、やってって、キーボードをやってる人に頼んでも難しいと思うんだよ。要はロックのベースを要はドラムスと一緒に合わせながら弾きながら、まあ、上物のテクニカル的なことではなくね、あのノリとかグルーブみたいなことですよ。バンドサウンドのベースを担いながら上物足していくっていう作業、それはもうなかなかできることじゃないと思うんで、それ
は、はい、
ねえ、なんか
どうもありがとうございます。
なんかもうこれはみたいな感じで言ってるけど、褒めたらとりあえずありがとうございます。い
や、ありがとうございますは言うよ。それは言う、それは言う、
ありがとうございますなどに100自分を潰す言葉を言うじゃん。
言う言う言う、ありがとうございます。でもあれでも本当に本当ね、キーボード弾いてるってのは分かるんですけど、本当大したことしないんですよみたいな、それは言う、ありがとう、その絶対言うわ。
別に大したことしてないバンドじゃねえから俺はっていうのは、
俺はね、じゃあでそういう時は絶対凛太郎くんも行くもん、持ち上げるもん。いや、ほんとね、
彼が
ね、
それはやめろ。全部俺にしわ寄せが来るから。
いや、しわ寄せないでしょ。いいことじゃん。いいこと
だ。各メンバーが各目立って、ちょうどいいんですよね。そこはまあ、なんか目立ってくださいよ、もっとと思いますね。
いやいや。
だから、なんか、MC もそうですけど、もっと目立ってくださいよって思いますね。
あ、一個ちょっと付け足しで、いいですか、うん、これね、よく言うんですけど、ネタ押し込むって、ハラコさんが言うんですよ、ネタはやっぱね、大事で。
あ、
よく言うのはやっぱり音楽以外でも知ってほしいから。
なるほどね。
野球のユニフォームを着て衣装にするのは野球ファンがもしいたとしたらその人に興味持ってほしい。
あ、
ね、よく言うけど音楽とかね全然興味ないけど、あ、野球ファンのキーボードがいるところねとかで覚えてもらったりとか、違う視点で興味を持ってほしいからいろんなことやってる。ちょっと考えかやってやってます。
何度か何度か俺はその衣装関係ではあのアツシと揉めてますけど。
そうな、
結局俺は飲み込んだん
です。で、俺は折れないからね、変わらないから。俺は
いや
変われないし、
折れないってのはこだわりだよね。だから機材と一緒だよね。だからこだわりの機材みたいな。
そうそうそうそう。俺は俺をぶらさない。
いや、だからそのさ、なんか銃の使うのやめろよ、お前あの山橋引けよって言ってるようなもんだなって俺思ったから、途中から言うのやめたんです。
そうね、そうなの。リンタロウくんウクレレでやりなさいよって。
そう
言ってるの。同じ弦楽器だろ、できるだろみたいな。言ってるようなもんだから。
っていうのに途中で気づいてもう言うのやめた。
はい、そう
なるほど。
最初はだってバンドの衣装決めてたん
だ。そうね、衣装はあった。 なんかシャツに、黒いシャツに
ネクタイ。ある日からこういうさ、
そう。
リバプールの、
リバプール
の。来て、ステージに出てきたの。しかも俺黙って。
そうそうそう。セッティングの時まで来てないから。
そう、そっから始まったんです
よ。セッティング終わりだから。
俺たちの戦いは。それからライブ前に毎回聞くんですけど。
言わないのね。
ステージ出るまでは絶対に。
言わないね。
言わないから。ねえ。
なんならね、出囃子でりんたろくん出た後に来たりとかするから。
そうなのよ。
りんたろくんも初見みたいな。そう。お客さんも初見だし、りんたろくんも初見の衣装とか。
そう。りんたろくん、なんでそんなことすんのって言ったら、りんたろくんが初見の時の方が、あの、MC で面白いからって言われて。
あ、それはある。そう。
それはまあ、
そ
うっす
か。その考え方が賛同するのは、俺が今同じようなことしてるからね。
そう、キメキメでやんないっていうね。
そうそう。
確かに。
当日にも生の生の、ね。
そうそう、生でもう、二人に振るっていうのは、最近僕がやってますから。
うん。
ね。
まあ、そんな感じでございますよ、僕は。
いや
ー。いやー、まあ、ありがとうございます。で、まあ、最後、もういっちゃいますか、そのまま。りんたろうくん。
あー、俺はいいよ、ちょっとね。もう、怖くなってきた、なんかだんだん二人のやつ。
いや、大鳥のフロントマン、ザ・フロントマン、フランボイバンドのギターボーカル、すすきりんたろうくんにちょっとお伺いしたいんですけども。
はいはいはい。
あの、りんたろうさんと音楽との出会いとは。
どこをこう出会いとするかですよね。
もうその時点でかっこいいもんね。あの、どこと出会いとするんですかね。
いろんなポイントがある。
そう、あるんだもん
ね。はい。
で一番最初だから音楽っても意識したのはやっぱ父さん母さんですよね。だから要は車でよくちっちゃい時とか遊び行くじゃん。
うん。
その時に、父さんが、アースウィンダーのファイヤーとか。
ああ
。母さん、あ、で、あの、父さん母さんが、母さんはそのサイモン&ガーファンクルは。
ああ、いいですね。まあ世代一緒だからね。
そう、マイケル・ジャクソンとか。
はいはいはいはい。
だから、自然と僕は CD に流れる。
うんうんうん。
から、それは覚え。
うん、いうね、そう、うん、似てます。
マイケル・ジャクソンとかも好きだったし、
はい、
アースウィンダーのファイヤーも好きだったし。で、音楽的に始めたきっかけが、
うん、
俺はサイモン&ガーファンクルいいなと思って、
うん
で、学校とかの、ね、刺繍とか注文したりとかして、
うん、
その日本語訳の刺繍とか。
あ、刺繍ね。あの、
あ、詩か。
詩ね、
うん。で、塾の先生にすごい音楽好きな先生がいて、
うん、
その人に CD 作ってもらって、その昔のアーティストの、うん、サマナマグルだったりとか、ボブ・ディランとかが入ってるような、
は
い、CD とかを作ってもらったりとかして、うん、そういうのを聴いたりとかして、
うんはいはいはい、
カントリー聴いてたんですよ、最初。
ね、カントリー。
で、きっかけが、そのおばちゃんから、が弾いてた、あの、僕のおばさんが、青森のおばさんが弾いてた、クラシックギターを、
うん、
あの、僕が持ってきて、
うん、
で
うーん、
クラシックギターがとりあえず家にあるっていう状態の時に、そのお母さんが誕生日に、あの、サイモン&ガーファンクルなんか、セントラルパークの再結成コンサートの DVD を、
うん、
てたんです
。すげえ。子供に、子供に。
で、そこでギターがあって、そのセントラルパークの DVD もらって、で、そのポール・サイモンの手見ながら、
ああ。
こういう音で出てるって、コピーして、ちょっとやり始めたのが一番最初。
へぇー。じゃあ影響を受けたのは、やっぱ、サイモン&ガーファンクル。
影響を受けたのは、曲作りの上ではめちゃめちゃ影響を受けましたね。なんかあの、なんか、ホーム、なんかその、クラシック、あの、カントリーって、日本語訳したときに、すげえ郷愁とか歌うんですよ。
うん。
要は自分のなんか、田舎の歌とか、
うん、
家に帰りたいとか、故郷に帰りたいとか、
うん、
そういう歌が多くて、カントリーなんで。
うん。
で、自分が、その時どうしようって思ったんですよ。なんかその、俺もしかしたら一生、その東京に生まれ育ったわけなんですけど、うん、東京に郷愁のする歌を、俺二度と書けないかもしれない、一生。
うん。いるし
今のところないし、今のところなんもない、
うん、
僕に対する思いが、
うん、
どうしようどうしようって悩んで、
うん、
お母さんに相談したりもした
の。俺カントリー歌えないかもしれないって。すげえ子供だな。
そう、当時から曲作りに興味があって、
うん、
っていう中で高校入る前ぐらいに、それはバンド始めたぐらいの時に、より深くあのハマっちゃったのがグランジなんですよ、
うん、
グランジとかガレージロックですね、
うんうん、
だから、ニルバーナと、あとは、
うん、
ミシェル・ガイネマンと、ブライン・ジェット・シティとか、
はい、あのあたりね。
あのあたりに、ダラハマりしちゃって、もう、初めてなんですよ。なんかイヤホンで聴いて、今までカントリーを聴いてて、うん、メロディーが美しいとか、
うん、
その感情が美しいみたいな感じだったんですけど、うん、なんかその、弱いんですよ。 グランジとか聞いてニルバナとかなんか歌詞弱くて、
うん、
言ってることすごい後ろ向きなのに、うん、そのドラムとかギターのあの力でなんとか強くしようみたいな、ひっくり返そうみたいな、なんかすごいその弱くてもいいのかもしれんと思って、うん、その時ぐらいですね、なんかドラムが鳴った時に今でも思うんですよ。こうギターじゃん、でキーボードじゃん、わかんないから、うん、ドラムスが鳴った瞬間に自分が強くなった気になるの。ドラムの音が鳴ってギターの音がジャンって鳴ってっていうそのパートが全部足された瞬間に自分がめちゃめちゃ弱い人間なのにめっちゃ強くなったような気がする。
昔の軍隊みたいな。
そう、
増幅される。
そうね。
あのね、あのタイプドラムいたもんね。
コネクターみたいな感じ。
はい。ドンドンつって。
それにめちゃめちゃ影響されました。だからそこでロックにハマったんですよね。だからグランジロックとかガレージロックとかにすげえハマって、それでめちゃめちゃ影響されましたね。もう見た目とかも全部影響されましたし、当時その赤髪にしたりとか金髪にしたりとか、うん、こうしたりとかダメージジーンズ履いたりとか、ボロボロセーター着たりとかね。
いや
そう本当に。部屋中にそのカタコマのポスター貼ったりとか僕、アツシャしてると思いますけど、僕当時住んでた部屋に壁にスプレーしてたんです
よ。壁、壁ね、絵描いてあった、絵がなんかそう、壁が塗ってあったのそう、
はあ、
壁が塗ってあったの。多分元は白かったんだろうけど、いろんなね、絵が描いてあった。
うーん
で、ポスターもいっぱい貼ってあった。
いや、いいな
ぁ。そうなんですよ、だから本当にそこでロックに影響を受けたって感じです。典型的な
ロック少年だったんですね。
やるよね。
そうそうそう、
形から入るよね、とりあえず。
そうなんですよ。
ロック小僧だったわけか。
ロック小僧だったんだと思います。
あとね、今ハマってる曲聞きたいわ。
あ、今ハマってる
関係なく、その今までの歴史関係なく、ルーツ関係なく、なんか CM で聞いたあれとかアニメのこれとかさ、ゲームの BGM とか聞いてんだよねって。今本当にこの1週間ぐらいとか最近とか。
あ、今日だからアツシに聞かした、
あれか、あのジャズみたいな、
そうそうそう、
ピアノのね、クラシックのなんとかって
やつ。あ、ニコライ・カプースチンのピアノだったりは聞いてる。
あれかっこよかったね。
あとは、あ、最近ハマってるので言うと、あ、あのアルバム買ったわ。あの新しい、あの新しいっつっても1年前ぐらいかな、出た、あの宮部さんのアルバム買ったわ。
ああ、ギタリスト。
そうそう、ギタリストの宮部さん、
はいはいはい、
アルバム買った。
あ、ミヤビね。
ミヤビ、そうそうそうそう。
うん、ミヤビさんね。
そう、ミヤビさん。
うん。
そうなんですよ。すげえな。あの人も新しいことをすごくやってる人で。
うん、
そうそう、かっこいい。まあ、あとは、あれかな、サントラとかやっぱ聞きますね、最近。うん、
ああ、
うん。もうミュージカルが好きなんで。
ああ、そういうね、映画サントラみたいな、そっちのね。
そうそう、ミュージカルのサントラ聞きますね。うん、なんか。
なるほどな。
最近でもやっぱ季節あるじゃん、それこそ
ある、
うんうん、
ある、本当に。
俺も本当に季節によって違うんですよ。
そう、なんか
今のこの季節で聞くの変わるんですけど、ね、今僕の季節的にはクラシックがすごくいい季節。
クラシックが来てるとかね。
本当ドビュッシーとか、やっぱりあのチャイコフスキーとかすごい聞くんですよ。じ
ゃあ次、使用機材とね、バンドの立ち位置みたいなのがあるんですけど、
あ、合わせて
何？だってギターは
グレッチですね。グレッチの、
ね、
チェット・アトキンスですね。
はい、
はい、G の6120かな。
うん、その何も分かんないんで、何が違うんですか。
ん、
何が違うっていうか、何か、何、
そのあとグレッチっていうののその、まあ、ギターなんですけど、僕が使ってるのはフルアコースティックっていうギターなんですよ、うん、だから、はあ、エレキギターではないんですよ、うん、純粋な。
へえ。
いや、サウンドホールがついてて穴が開いてて、あれ単体でも
出る。はいはいはい。うん、あ、なるほどね、そういうことね。
で、要は何かっていうと木の何も入ること、うん、
あ、
だからすごく個体差があったりとか、もともとグレッチっていうメーカーが個体差があって、
うん、いいね、なんかギターグレッチ、そうね、
な、そうそう、で、すごく弾きづらいギターなんですよ、実は。
それは聞くわ。それは聞く、あの、リンタルがいないところでギタリストの人から、
そうでしょ、
あれ、そうなの、難しいんだよとか言って、そうなんですかって俺は。
そう、
分かんないから。
グレッチのギターを使ってる理由っていうのの約8割が見た目です。
なるほどね。だって、あれだもん、ホワイトホースじゃなくて、
ホワイトハルコンとか、
それ。
そうそうそうそう、トレシローズとかね。
あの時だって、がっつりね、ロック小僧はやっぱり好きでしょ。
ただ、このグレッチを買っ ってからもうこのバンドはもうずっとこのグレッチで一本でやってるんですけど、
そうね、だって昔オベーションのね、あれこそエレアコのオベーションもさ、
エレアコのオベーションだったりとか、まあいろいろ
持ってたの
あるんだけど、
なるほどなるほど、
こいつのもう今はもうこいつの音が多分もう染み付いてるから使いやすいやつ、
なるほどな、
でも今使ってる機材でいうとまあこれとブルースドライバー、
そうよくわかんないだよね、あれあのちっちゃいやつスイッチのやつ
ボスのねブルースドライバー
といっぺんじゃん、なんか
あ
ギタリストさんは
そうですね、
あとは
足で操作してる、
ね、そう足で操作してる、
そうそう
カチッカチッみたいな、
たまに踏んでるのが
インイン
インじゃないインじゃない、あボスのボスのイコライザーとあのなんだっけな、ボスのなんていうんだっけ、あれフランジャーとか、
うん、なるほどね、
空間系のやつもちょっとたまに振りはします、
分かってる人は分かってる、
でも基本的にはでもエフェクターはもうほんとアンプの歪みと、
うん、
あとそれをあのブルースドライバーで調整するっていうぐらいでやってます、
うん、シンプルだもんね、
超シンプルセットです、
だってエレじゃないじゃん、完全にエレアコじゃないからさ、
うん、
ってこともあんの、グレッジだからっていうか、その
なんていうかね、こうエフェクターを踏みすぎると、うん、要はあのボディに返ったりとかするんだよ、すごい相性が悪くて、ボディに返ってくるんだよね、
ボディ
ってなっちゃう、
共鳴しちゃう、
共鳴しちゃう、
へ
ぇ、すぐうーんってなるの、
へ
ぇ俺がたまにライブでグイーンってなって押さえてるの見たことあると思うんだけど、
うん、
そういうのが本当に繊細に来るから、
グレッジが
そうそう、すぐ共鳴しちゃうから、そこら辺の調整も含めてあんまり歪ませないようにとかいろいろ考えて、
なるほどね、
なるほどなるほど、
でまあ
で弦は、
まあ、弦
もともとはダダリオのオレンジを弾いてたんですけど、
うん、
最近エリクサーを弾いてます、
なるほどね、エリクサーを、
エリクサーっていうのは高いんですよ、ワンセット3000円ぐらいするんですけど、
5本で
6本で、
あ6本で
6本で、
へ
ー、ただ一番高級なんですよね、
まあね、そうね、
なんだけどで柔らかい、音がめちゃめちゃ柔らかくて、
うん、
かつ長持ちするその分、
うん、
っていう弦で、今はちょっとなんかその柔らかい音使いがを弾きこなすために硬い音作りをしてそのエリクサで弾くっていう風にしてます、
うん、なるほど ねなるほどな、
あとなんだっけ、
あれです、フランボーイバンドフロントマンとしてのやっぱ立ち位置というか思いというかギターボーカル鈴木凛太郎としてのなんていうか熱いものを、
いやなんかもうなんですか、僕が感じてるのは、
はい、
責任です、
お責任
すごい、だから僕は自由に曲作らせてもらってるし、
うん、
その僕がやりたいことをすごくやらせてもらってて、それにこう2人がついてきてくれるじゃないですか、
はい、
だから、うん、それがある種僕がいい曲だって信じることで、
うん、
いい曲にいい曲だよって、
うん、
いい曲だって納得したものを出さないと、
うん、
多分そのバンドとして多分いい曲にはなっていかないし、
もちろんね、
うん、
そうそうそう、でその反面その僕が作ったものに2人のエッセンスを加えることで僕が思ってないような曲になることももちろんあって、
うん、
だ曲作りにもいろいろあるじゃないですか、
うん、
で曲作りの段階ではなんだろう、俺が全部作った曲をこういう曲できたんだけどパッケージして、
うん、
みんなに調整していく、特にバラードとかそういうパターンが多くて、
うん、
逆にこう早いリズム一貫の曲だとどういうのやりたいかっていう、
うん、
こうバンドとして、ね、この先どういう曲欲しいかとかそういうのも含めていろいろ考えて作ったりとかしてるんで、まあなんか昔と比べて 100% 自分に責任があると思ってないんですけど、
うん、
曲作りに関してはね、
うん
うん、もう一度バンドで作ってるもんだって思うんで、
うん、
俺が多分ソロでやるんだったらもっと違う音になるし、
うんうん、
うちのバンドだからこういう音になってるっていうのは僕が作ってるんじゃなくてフランボーバンド作曲なんだと思うんですよ、うん、ま
あ、
そこはそんなにで、ライブの時はなんすかね、もうとりあえず僕次第なところがあるんですよ
ところがあるんですよじゃなくて、まあ8割方そうだと思いますよ9割くぶなぜなら声だからね、
まあ、そう
インスト曲が1曲でもあればなんか変わったかもしれないけど声だから、
いやうちのバンドにおけるやっぱりその
顔だから
ボーカルっていうのはめちゃめちゃ重要だし、でフロントとしてでうちのバンドのテンション、
うん、
あとは見え方、
うん、
うちのバンドフランボイバンドイズってなった時に俺がやっぱりその常にその 100% の力以上の力出さないといけんなっていうのは 思うので、そこはすごく意識してますね。
うん、
そうですね、うん、
だからだから投げてるとこもありますし、そう、二人にね、あのライブ前になると急にこう僕がそわそわしだすんでそんな中ね、二人が淡々と準備してるのを見て、
うん、
もうなんか二人は落ち着いてるな、安心したわってなったりとかしてるんですよ、僕は。
あ
そこはだってね、やっぱ縁の下の力持ちの原子さんで、
そうそうそう、
あのスーパーサブの
二人が、二人緊張してたら終わりじゃないですか。
そうなの、そうなんだよ
俺が緊張してんだから、
そう、そこで、本当にそこは思ってるよ。リンタル君がガーって言ってる時に俺も原子さんがガーって言ったらガーってなっちゃうから、
そう、
引いてみる、逆向きに歩くとか、そういう存在がね、やっぱいなきゃいけないっていう、ね、バランスを取るっていうかね。
だから本当に弾き語りとかもやるようになったから、すごく強く思いますけど、バンドの力ってすごいですね、本当に、
うん、
僕一人では多分そのフランボイバンド のこのパワーは出ないんですよ、
うん、
でフランボイバンドっていうのは2人の力が足したっていうんじゃなくて、なんか3人の融合なんだなっていうのも改めて最近思います、
うんうんうん、
さっきも言ったけど原子さんと2人でスタジオ入ることもありますし、
あ
そういう時ってやっぱ決まるんだけど決まんないですよね。
あ
全然キーボードなしからキーボード入ると全然また変わってくる。
そうですね、
うん、そうなんですよね。だからでそれがスタジオで仕上がったものがこうライブで出すじゃないですか、
うんうん、
結構最近思うのはスタジオが楽しいんで、
うん、
スタジオ楽しいんだったらライブ大丈夫かなっていう、うん、
あ
そういう考え方になってきました。だからでライブでお客さんとなった時にはだからスタジオで3人で合わせるのが楽しくて、
うん、
で実際ライブに行ったら僕はおのおの僕はもうみんな2人のこと見ないんですよ僕はもうお客さんと楽しむだけ、
はい、
あ
っていうスタンスの違いはあって、
うん
うん、
はいはいはい、
そうそうそう、やっぱお客さん乗せるのも多分俺の仕事だし、
うん、そうですね、
いいライブのも
落ちたいな。やっぱそうですよね。
そこはなんかね、まあ頑張ります。これからも。
お願いしますね。ありがとうございます。で、じゃあ最後ちょっと、ね、野江さんから見て、やっぱ、凛太郎氏とは、どんな感じがあるのか。ライブであったりとか、まあライブですね。今だったら、今じゃない、なっちゃうんで、ライブで見る、すすき凛太郎とは、どういうものである。
いや、でも本当にね、あの責任感っていうのは、確かにね、こうすごいなって思うのは、
うん、
あのね、イベント全体のことを考えて、ね、ステージングをしてるところがすごいなって、
お
やっぱり。やめよ、ほんとよくないこういう話はよくない。
よくないね。
バンドにとってプラスではない。
ない。
そうなんで、もこれがやっぱ中身だから。バンドの中身という
か。いやー、苦手だ。
苦手
だ。
いや、でも、外側から見るとそうなっちゃうからね。
だって、そうらしいよ。外側から見るとそうらしい。
外側から見るとそうなっちゃうから。
それもまあ深く見てくれる人から見るとそうらしいよ。
いや、やっぱ他の、あの演者と違うのはやっぱそこかなっていうのをいつも見て意識してるかな俺は。
うん、やはり観客席外側から見るとそういうのが、
席をちゃんと、トップバッターだったらトップバッターのようにちゃんと振る舞って、弁当を盛り上げるようにちゃんと振る舞ってるし、すごいなと思うね。すごい、
俺はですって凛太郎氏。
そ
うなるほどね。いやいや、
いいじゃん。そういう日もあるんじゃないですか。わかんないですけど、
ね、ああそうね。
ああそういう時もあるかもしれないですね。
あるかもしれないですね。たまたまそう見えちゃったかもしれないですね。
そうですね。4年もやってれば、4年も
見えれば。そういう時もある。
はい、たまにはあるんです。
なるほどね。
大体俺なんてもう本当何も考えてないですけどね。本当にね。
でだ、俺人にはなんかね、あの
本当だ
からありがとうって。
いや、なんかビール飲みながら、本当
ビール飲みながらね。
なんか管巻いてるだけです
よ。いやいや、なるほどね。いや、そのご謙遜なのってね、本当に。いや、まあまあ、
マリマラスか、そこ
は。いやいや、やめてください。そうやって無理やりこの、ここ使えないようにするのやめてください。ここはカットだみたいなこと、無理やり。
フェードアウトしていく感じ、
ね。そうね、なってるけど。いや、まあまあ、じゃあ、ありがとうございます。ここのあたりで。
しまったでしょ、あそこの中で今。
いや、やめてください、やめてください。あの、いいです、いいです、いいです。だって無理にここの、ね、カットはここ使わないようにしないでください。編集で使わない気でいないでください。全部使いますから。
背中に女性。
いいです。背中
に女性の立てるから。俺
はね。
前回背中に女性の立てるから。
知ってる。 もう入ってる。俺が、じゃあ、もし、ないじゃんって言ったら、俺が、後で掘るから。
うん。俺さんが掘ってる。
因子を掘るから。ということでね。じゃあ、ありがとうございました。これで、フランボーイバンドの中身のコーナーを、終えてエンディングに行きたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでございますけども、ね、いやいやいやいやいや、喋りたいことをやりたいことをすべてできるというのはやっぱね、勝者の特権ですから。まあ来週から次回からまたいつもの感じでね、凛太郎くんがね、まあそこに戻るんですけど、ね、まあまた何かで、ね、勝負事が行われて、もし行われて、もし俺が勝ったらまたこうなりますので、はい、
はい、というわけでね、まずライブの情報を、
そうですね、ライブの情報をお伝えしたいと思いますね。
3月8日です。
ちゃんとやるってやってくれるからね。
3月8日にですね、はい、鈴木凛太郎、弾き語りのライブの出演がございます。
は、はい、
3月8日木曜日ですね、うん、真昼の月夜の太陽で、
おお、
はい、大久保になりますね、ここでございます。またツイッターの方で告知すると思いますんで、ツイッターの方をチェックしてください。
はい、
そしてフランボーイバンドは4月の、
14、15
ですね、はい、また正式発表もとちょっと後になるんですが、うん、とりあえずここ予定開けといてということだけ。
そうですね、土日を、
土日開けといてください。
4月14、15、15、
はい、3月頭できっとね、発表をまたすると思いますんで、
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
最後また行こうということですね。
はい、はい。
さあ、ハロさん、今日はどうでしたか？
そうですね。
ん？
初で来ましたけど。
いやー、なんというか、自然体でできた部分もあり、
はい、
まあ、淳くん司会ということで、
はい、
めっちゃ、なんだろう、ラジオ番組みたいな雰囲気が急になんか、うん、あって、
はい、
新鮮、
ありがとうございますね、本当に。また次回もぜひ来てください
そうだね、
時間があったら、時間があったら、そのね、
最近ね、収録がずれ込むんで、
うん、
結構来れる時ありますよ。
そう、
あ、
どうぞ本当にスタジオご興味みたいな感じで、
あ、
ぜひぜひ来ていただけたらと思います。
ありがとうございます。
いや、じゃあメールアドレスの方は何でしたっけ？
はい、メールアドレスは、
はい、id とわれ @gmail.com。 何かね、お問い合いやね、ご感想ありましたら、id とわれ、idtoware@gmail.com まで、お願いいたします。ねえ。
そこの絵がね。
いやぁ。
さあ、というわけで、
どうしたの？最後何でしたっけ？
お送りしました
ので。もうそうでしたっけ？
はい。で、その後こうなんですね。
なりました。はい。はい、ということで、じゃあ、まあ、お送りしましたのは、ね、フランボーイバンドの、鬼
風俗、
鬼風俗、
はい、フランボーイバンドの鬼風俗こと、光下敦と、
フランボーイバンドの歌うことのこと、凛太郎と、
はい、はい、ホット系こと、原子孝之と、
と、
鉄鋼団のノイエがお送り出しました。
はい、ありがとうございます。はい、ということで最後
なんですよ、これね、毎回コーナーがありまして、
そうなんですよ、
はい、これね、後で逆にこう推理してもらうか、うん、私は何のコーナーがするか、
そう、
うん、
何かのコーナーっていうコーナーはあって、
はい、
僕たちが何をしてるかっていうのは、リスナーさんに伝えてないんですよ。
はい、
ただ毎回、その同じテーマで僕らは喋って
るんですけど、うん、何かしら単語ね。
今日は誰でしたっけ？
今日は誰ですか？
今日、ノエさん。
いや、ノエさんですよ。
あ、やばい。
そうですよ。
考えてなかった。
今日何かのコーナー、
コーナー
ノエさんでーすね
ー。おっと、
何か
一言いいんですよ。
そう、テーマを決めて、はいはい、うん、一言言ってい
う。テーマは何なのかってのは当たる。
そう、皆さんもテーマ、
そうですね、これテーマは一貫しますからね、うん、第1回からずっと、はい、
そうですね。
さて、何について言ってるんでしょうか。
はい、
あ、やべ、考えてこなかった
な。今ね、今喋ってる間も考えてると思います。
はい、では今回の、一言はマカロン。
あー、なるほど、
うん、マカロンね、
マカロン、
マカロンね、
マカロンね、あー、まあ、
マロン、
遠くから見る小さな少年、何言ってますか、
フランス大統領か
な、ゆるゆる人形が
指さす先には黒く